人の世の喜びや悲しみを映して歌は時代を超えて流れていきます。ふるさとの歌、懐かしい歌、その歌を全国各地に訪ねる五木寛之さんの歌の旅人です。
思い出の歌を訪ねて旅に出る、あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌い、会いたくて。
五木寛之さん作詞、歌の旅人、このコーナーのテーマ曲です。松原健さんが歌っています。スタジオに作家五木寛之さんをお迎えしました。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
あちこち旅してまいりましたが、実は前回の島根県編で、はい、水徳山と大泉寺という話題が出たんですけど、あれ鳥取県だったんですね。
いやー、大失敗しましたね。つい山陰ということで記憶がごっちゃになっちゃったんで本当に申し訳ありません。
はい、
あれは鳥取でした。
さて、歌の旅人、今回は29回目の旅ということになります。
はい、
今回の旅は群馬県なんですが、群馬県は何度も行ってらっしゃいますか？
まあ比較的近いもんですからね。それに温泉も多いし。
そうですね。
だからやっぱり信州の方なんかに行くときにはもう矢尾なしに群馬県を通らなきゃいけなかったもんですから、
はい、
まあ今でもそうなんですけど、今ほら高速道路っていうのが発達してるもんですから、藤岡のあたりでねスッとこう入れるんですけども、昔は大変でしたね。それに昔はね、金沢とか北陸とかそういうところに行く途中に上信越回りで行って、それで新潟の方で、長岡まで行って、そこからスイッチバックして戻るっていうね。ですから辺のその安中とか、それから熊野平とか横川とかね、懐かしいですね。もう機関車の時代ですから。
そうですか。横川のお弁当ね、峠の釜飯でしたっけ。
一台の機関車では登れなくて、
はい、
後ろからもう一台つけて押すっていうね、そういう時代でしたね。ですから横川について、その当時はもうどこでも売ってるわけじゃなくて、
はい、
その横川の駅のホームでしか売ってなかったんですね。ですからもうみんな慌てて列車から降りて買い求めたものなんですけどね。もう55年とか、
はい、55年の歴史があるそうです。横川の釜飯ですね。あの辺りはそう、群馬っていうと高崎のだるま弁当もあるし、鶏飯もありますし。
鶏飯弁当よく買いました。
ですか。駅弁でもね、有名どころがたくさんありますよね。
でもなんといっても釜飯弁当っていうのはね、今でも昔と全く同じスタイルで、
はい、
それで比較的その合理的なお値段でっていうところがあるし、あれね、不思議なんですけど、中も変わってないんですけども、昔からこうあんずみたいなものが一つ入ってるっていうのが、あれがね謎でね。
そういえばそうですね。
いや、昔はああいう焼き物の容器がなんかすごい貴重な感じで、もう重いのを抱えて必ず持って帰ったもんですけどね。
持って帰りました。それで風邪ひいた時におかゆをあれで炊いてもらうのが楽しみだったんですよね。群馬って言いますと親鸞にも関わりますか？
結局親鸞は湖沼地帯とか湿地帯とか大きな河川とか、そういうところのその流域に自分の何て言いますか、教えを広めていった時代があったんですね。関東時代、 その頃は東国っていうふうに言われてたんですけども、ですから日立から、まあ、あちこちその利根の水域とかそういうところとね非常に関係があったんですよ。ですから群馬の方にもなんだかんだって言いながら、
はい、
あの親鸞の足跡っていうのがあちこちに残ってるはずなんですね。
あの辺り一帯に足跡が残ってるってことですね、
うん、まあ昔の東国関東一帯にね親鸞、はい、の教線っていうのが広がっていたと思いますね、
うん、今利根川とあの出ましたけれど、やっぱり利根川といえば日本を代表する河川ですよね、あの長さも信濃川に次いで2番目、うん、それから流域の面積は日本一ということですからね、坂東太郎という呼び方をされてます。
坂東武者とか、はい、昔はそういうふうに言ってたもんですよね。
あの群馬調べてて興味深かったのは、いろんな地域であの分かれていて、前橋が、まあ、例えば政治の都であれば、
はい、
高崎が商売の都、それから桐生が織物の都、で太田市が工業の都と、
なるほど、
町によってこう役割分担を決めてるっていうのはとても興味深かったですね。
そうですね、だいたい日本 の、まあ、あの県というのは昔の藩のあったところをいろいろこう無理やり押し付けた部分なんかがありますから、その文教の都とかね、産業の都とかね、商業の都とか結構バラバラなんですよね。そこが僕はいいと思うんですけども、個性があって、
そうですね、特色を持ったってことですね。
桐生なんかあの文化人って言いますか、
はい、
そういう方たちがたくさん出てる街ですよね。
そうですね、あの今回も歌を聴いていただきますけれども、桐生市出身の歌手で由紀さおりさん、
はい、
まあ、お姉さんは安田幸子さんですけれどもね、このお二人の姉妹が桐生出身なんですね。
昔ね、でお姉さん幸子さん、妹さんが秋子さん、
はい、
で僕は自分の20代の終わりの頃かな、 CM ソングやいろんなそういう仕事をやってた頃に幸子さん秋子さんには随分お世話になりました。
も
うまだその頃あの安田明子さんのうちの由紀さおりさんですけども、はい、高校生でね雑能に教科書なんか入れてね、あのスタジオに来てたりしてましたよ。
そうだったんですか、今あのピンクマルティーニさんにこうあの素晴らしい曲だと見出されて、うん、世界的に大ヒットしてるのが由紀さおりさんの夜明けのスキャット。
日本 の、 あの歌謡曲というか音楽、そういうポピュラー音楽っていうのをね国際的に認めさせたっていう意味ではすごく大きな功績を果たしていると思いますね。
そうですね、今日の1曲目その由紀さおりさんで夜明けのスキャットをお聴きいただきます。作詞山上道夫、作曲泉拓、由紀さおりさんの歌でどうぞ。夜明けのスキャットです。
La 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 la
夜明けのスキャット由紀さおりさんでした。
僕も実は安田明子さん時代に何曲か今月の歌みたいな歌歌ってもらってるんですけどね。
そうですか。
あの由紀さおりに代わってもう大ヒットしましたね。なんかいつも僕はそんな役回りばっかりしてるような気がするけども。
声が綺麗ですよね。
お姉さんは本格的に声楽をやった方ですから、
はい、
そのコントラストがすごく、そのお二人の歌い方のね、ちょっとしたそのポピュラー系とクラシック系の歌い方がこうミックスしてていいハーモニーになってるところが、あのいいところなんですね。
そうですね、きっと、うんうん、日本に童謡唱歌を広めた立役者でもありますよね。
はい、そうです。
あの桐生で由紀さおりさんのお話しましたけど、桐生出身で羽生五郎さんがいらっしゃいますね。
羽生さんはね、いわゆる日本を代表する文化人として、あのイタリアのルネサンスみたいなものが専門だったんですけども、あの一時期はもう本当に全教と全学連携の学生たちまで支持されるような、そういう文化人でしたね。
そうですね。
あのすごい桐生の方でも、まあ、お金持ちっちゃなんですけども、いいお家の、
はい、
出身だけあってね、なんかわがまま坊ちゃんみたいなところがありましてね。いや昔は警察署長なんかがあの赴任してくると、うちに必ず挨拶に来たもんだよなんてね、おっしゃってましたから。だから一方で群馬っていうのはね、非常に反骨精神も強いところがあって、はい、中曽根さん、それから福田さんとか、まあいろんなそういうあの首相を続出している一方で、羽生五郎さんとか、うん、それから内村鑑三さんとかね。
内村さん、そうですね。
あとまだ
あと新島城、
新島城さんね、はい、あのどちらかっていうとそういうふうに体制に対してこう批判的な立場の文化人といいますか、うん、そういう思想家もたくさん生んでるところなんですね、
はい、そうですね。あの高木仁三郎さんって、あの反核運動の旗手になられてる方、うん、その方も群馬県出身でいらっしゃいますね。前橋です。
群馬の人っていうのはそういうその率直な自分の意思を曲げないっていう風な強いところがあるんじゃないかっていう気がしますね。
はい、あの群馬っていうとカカア殿下とカラッカゼって言いますけど、その冷たい風をふーっと吹きつさぶ中、うん、胸を張って立つという感じなんでしょうか。
そうですね。つまりその体制と、まあ、逆に言うと反体制、うん、この両方 あの有名な人を次々に産んで、お小渕さんも群馬でしたね。
そうですね。
そうすると中曽根さん、福田さん、小渕さんという一国の総理、はい、有名な総理と、一方ではそういう、まあ、文化人っていうか、そういう反体制の文化人も生んでるという、
はい、
非常にあの面白いところですね。
本当ですね。あの国定忠治もちょっと飛ぶようですけど、群馬ですよ ね、赤城の山も今宵限りですよね、名文句ですけど。
なるほど、
はい、
お役人にちょっと逆らうっていうそういうところがありますね。
そうですね。
なんかさっきおっしゃってましたけども、女性の免許を持ってる方、
はい、これがね調べてみると面白いんですけど、運転免許証の女性の保有率、それが日本一なんですよ。
あ、日本一ね。
はい、
。
でさらに新車は群馬で売れと言われてるそうで、新しいもの好きの気質があるらしくて、東京のショールームに新しい車が出ると、うんうんうん、群馬にも売ってねえのかとこう問い合わせがあるそうで、ともかく新しいものをまず見ようと、こう関心がこう高いって言いますかね、
うん、ですからそういう反骨と、
はい、
それから新種の気象と、
はい、
それからやっぱりコツコツ頑張ってその一つの、まあ、権力の頂点に達するっていうね、うん、そういうこういろんな方向が複雑に絡み合ってるのが群馬県人の、まあ、特色かもしれませんね、うん、
真の強さを感じますね、
うん、
なびかないって言いますかね、うんうんうんうん、そのあたりを感じますね。あの今赤城の話出ましたけれども、
はい、
群馬県でいうと上毛三山っていうんでしょうか、
うん、
春名山、赤城山、妙義山、それに草津白根山もありますけれどもね、山の多いところで温泉もたくさんありますよ ね、
温泉がたくさんあるね、
うん、草津、伊香保、水上、四万温泉と。
草津はねちょっとお湯が熱いんですよね。だから湯もみっていうか、
はい、
こう板を入れてあのお湯の温度を一定にするっていうか、一世を風靡した歌の舞台になってるのが群馬県は多いですね。
そうですね、うん、まあ、草津良いとこもありますが、赤城の子守歌、これも一世を風靡した曲じゃありませんか。
いやちょっとあなたがおっしゃるのはちょっとあれですけど、私ども世代になりますとね、はい、子守歌の代わりに聞いたもんですよ。
だから小さい時にご年配の方がよく歌ってたんですよ。
そうなんですか、
はい、
もうね伴奏のイントロ聞いただけでね、う
ん、2曲目この曲をお聴きいただきましょう。作詞佐藤宗之助、作曲竹岡信行、庄司太郎さんの歌で赤城の子守歌です。赤城の子守歌、庄司太郎さんでした。
こういうメロディーを聞いてますとね、かつてその全国を風靡したあの大衆演劇っていうのがありましたね、
はい、
今も東京とか大きなところに集中してるわけですけども、この日本全国の津々浦々までそういう劇団が、あの名月赤城山とかそういうレパートリーを引っ提げてね、公演をして歩いたもんですけどね。そういうかつての時代を彷彿とさせるような歌声でしたね、
はいはい、あの直立不動で歌われていた姿がなんとなく目に焼き付いてるんですけどね。今いらっしゃいませんよね、ああいう歌い方をされる方、生真面目っていう感じがしました。
いやー、古き良き時代の本当にこれは記念碑的な作品ですね。
そうですね、あの群馬から様々なものが生まれてますけれど、あの群馬交響楽団、
あそうでしたね、群馬といえばもう群馬交響楽団、ここに泉ありとか、はい、
そうそう映画にもなりましたね、うん、あの地域が育てた
群馬はね、映画にも非常になんか関心があって、
はい、
そういう映画の制作をあの自治体の方でバックアップしてるようですね。
そうですね、フィルムコミッションって言うんだそうですけど、あの6カ所もあると聞いてます。でもともかく誘致が盛んで、
うん、
最近話題のそして父になるとカンヌ映画祭で審査員特別賞を受賞してますけど、
是枝さんの、
そうですそうです、ね、福山雅治さんが主演された、はい、あのロケ地も前橋で一部取られてるということで、うんうん、多分フィルムコミッションが誘致したんじゃないでしょうかね。
そういうクラシック音楽とかあるいは映画とかっていう新しいカルチャーみたいなものにね、
はい、
あの非常にこうどんどんそういうものをあの抵抗なく受け入れていくところもやっぱり群馬県の持ってる新しさなんでしょうね。
新しいものを求めている気質があるのかも分かりませんね。あの様々な方が出てらっしゃるんですけれども、作家では田山花代、金井美恵子、名木啓史と結構そうそうたる方々が出てますね。
金井美恵子さんはね、はい、あの今金沢でやってるその泉教科文学賞の選考委員をご一緒にしてるんですけども、
あそうでしたか、
あの文学だけじゃなくて映画とかね、はい、うん、そういうことにも詳しくって、まあ群馬県だなっていう感じはありますね、
はあ、芸術的なものに関心が深いということですか、あと詩人では萩原朔太郎、
あこれは有名ですね、
はいはい、星野富弘と、ねえ、あとですね、その新しいものを新種の精神とおっしゃってましたけど、学者で言いますとね、もう歴史で習った方です、あの和三の関隆一、
はいはい、
群馬出身ですよ ね、はい、本当にいろんな方が出てらっしゃいますね。あと映画監督の小栗浩平さん、
あ小栗さんは地元の群馬でもいくつか映画を撮ってらっしゃって、
はいはい、群馬が全てその資本を出したという眠る男という映画、話題でしたよね。まず泥の川、それから火薬のために、うん、死の棘、 そして眠る男、
そうだ、死の棘なんていうね、あれは普通の、まあ、商業映画としてはなかなか成り立たないものなんですけどね、やっぱりそういうものをバックアップして、
はい、
映画産業を育てていこうというところが群馬県の新しいところかもしれない、
ね、群馬交響楽団だけじゃないんですね、でも本当に何年かに一度しか撮らない映画監督さんで、もうどうやって暮らしてらっしゃるんだろうってたまに思うことがありますけれどもね。あの群馬と言いますと尾瀬も有名ですね。
ああこれはもうあのなんか尾瀬はですね、と群馬だけじゃなくて群馬と、
はい、
どこですか、福島と、
福島と新潟に全てこうつながってるところで、はいはい、でも私は東京から行くと群馬から入るんですけどね、まあ、
一般にそうですね、
はい、
うん、尾瀬にまつわる歌はたくさんありますし、
そうですね、
日本中で歌われてますから、
はい、一番皆さんがご存知な尾瀬の歌というと夏の思い出かもしれませんね、うん、遥かな尾瀬とあの言葉に出てきますからね、まあ、
国民ソングと言ってもいいような歌
ですね、学校でも習ったりしました。今回あの館林出身の宗次郎さん、まあ、群馬出身ということで、宗
次郎さんは館林でしたか、
はい、
うんうんうん、
そのオカリナ演奏でお聞きいただこうと思います。夏の思い出、宗次郎さんのオカリナ演奏です。宗次郎さんのオカリナ演奏で夏の思い出をお聞きいただきました。
オカリナっていうのもすごくこう郷愁を誘う音色ではありますけれども、
はい、
ハーモニカ、
はい、
群馬と縁があるでしょ、
あのハーモニカの宮田東宝さん、もうハーモニカ界ではこの人抜いては語れないと言われてる方です、
ね、何しろねご自分のこう顔を商標登録して、はい、
顔ですか、
お顔の写真をね、
はい、
で昔はもうハーモニカの中で宮田ハーモニカっていうのが特別のものでね、
はい、
こうハーモニカのケースの上に宮田東宝さんのこう絵が丸切り抜いてこう顔写真が印刷されてるんですよ。
そうなんですか。
でそれはもう勝手に使っちゃいけないんですね。
あ、
うん、宮田ハーモニカ、ずいぶんもうハーモニカっていうのは小沢昭一さんじゃありませんけれども、
はい、
我々戦中戦後の世代の人間にとってはね、本当に懐かしい庶民の楽器でしたね。
そうですね、みんなこうポケットに入れてね簡単に楽しめるのが良かったですよね、うん、その宮田東宝さんが前橋市のご出身なんですね。あの日本で初めてハーモニカの合奏団を結成された方なんだそうですね。
ハーモニカね、
宮田ハーモニカバンドという名前がついてるそうですけれどもね、もちろんそのハーモニカ作ってるし、
本当にハーモニカ少年って言われるような子供たちがいた時代がありましたから、
うん、はい、
僕も一生懸命吹いたもんですよ。
そうですか、あれなかなか難しいんですよね、上手な方って、うん、あのピアノでいうと右手と左手両方に出せる
っていうか、ね、そうですね、ちょっと和音が入ってるんで、まあ、自然に吹けるんですけども、あの 手でこう加減してトレモロを出したりね、
はい、
それから2つのハーモニカを交互に使って、半音階をうまくこう使い分けたりとか、いろんなことをしましたけど、懐かしいですね、宮田東宝さんね、はい、
最近ハーモニカあまり聞かなくなりましたね。
そうかもしれません、ブルースハーモニカとか、そういうバンドで使ってるのはありますけども、昔のようなハーモニカっていうのはちょっとね、
いわゆるハーモニカだけの音楽ってなくなりましたよね。あと作曲家で言いますと、刀根一郎さんが群馬のご出身でいらっしゃいますね。
刀根さんっていうとものすごく有名な歌がありましたね、
星の流れに、
もう戦後
ですね。
そうですね、はい、もう昔どっかでそのこの番組の前の番組でお話したことがあったと思うんですけども、何かね、旧満州、今の東北地区に宝天っていうところがあったんですね。でそこから戦後引き上げてこられて、看護婦さん、今でいう看護師さんだったんですけども、苦労して生き抜いていこうとしながらうまくいかなくって、最後は上野の地下道の中でね、ホームレスの生活を送ってる若い女性に、その清水さんっていう 作詞家の方が偶然に会って話を聞いて感激して、もうそのまま作曲家のところへ自分で殴り書きした詩を持ってってね、これに曲をつけてくれ、であっという間に曲ができて、それで歌い手さんにもその詩を持ってって、こういうことなんだから、今の戦後の日本人のね生き方や心の中にこう溜まってるいろんな思いをね、この歌にぶつけて録音しようっていうことで、なんかできた歌が、田村泰次郎さんっていう先輩がいたんですけども、その人の肉体の門っていう映画の中で歌われて大ヒットしたっていう、そういう物語のある歌なんですね、
はい、
切ない歌ですけども、今私たちがちょっと忘れてしまっている日本の戦後っていうものを彷彿とさせるような、そういう曲ですね。
そうですね。ではお聴きください。作詞清水稔、作曲大良郡出身の刀根一郎、菊池亜希子さんの歌で星の流れに。星の流れに身を占って、どこを巡らぬ今日の宿。こんな女になれがした、タバコふかして口笛吹いて、あてもない世のさすらいに、寂しさよ、こんな女になれがした。 星の流れに、菊池亜希子さんの歌でお聴きいただきました。
こういう時代があって、はい、それから戦後の復興があって、はい、高度成長があって、そして現在っていう、こういう感じですからね、まあ、歌はその時代の歴史っていうか、はい、そういうものの、つまり事実だけではなくって、時代の匂いって言いますかね、はい、そんなものを感じさせてくれるところがやっぱり歌の効用だと思いますね。
そうですね。で、時代を超えてなんか心がつながってる感じが歌を聞くとしますよね。時々忘れてしまったりはするんですけどね、聞くと思い出します。いろんな方出てらっしゃる、もう本当に時間内に上げきれないんですが、コピーライターの糸井重里さんが前橋のご出身で、 あと歌で言いますとね、高崎の出身の氷室京介さん、布袋寅泰さん、なんかいろんなバラエティ豊かな方が出てらっしゃいます。
いろいろ各方面にわたって、はい、糸井さんなんかも本当にね、コピーライターの時代っていうものを作った、一世を風靡した書き手ですからね。
そうですね。布袋さんがそうか、高崎かとかね、いろいろ調べてると本当びっくりすることあります。あと宇宙飛行士の向井千秋さんが館林なんですよ。
そうなんですか。館、はい、林ってところはなんか夏にね、暑い時にこう何度っていうのがあるでしょう、はい、NHK なんかのニュースでね、熊谷と館林が競って、いやちょっと館林熊谷抜かれたとかなんかそんなこと言ってね、館林出身の編集者がいるんですけど、残念ながら熊谷の今年の夏は抜かれましたなんて言ってましたよ。
そうでしたか。
夏はやっぱり暑いと思うんですよね。
そうなんですね、気候的には結構厳しいところ、だからまあ人間が鍛えられてるんですかね、
まあ風土と人間っていうか、県民性っていうのはやっぱりあるでしょうね。
そうかもしれませんね、俳優さんでも片岡千恵蔵さん太田市、小林慶寿さん高崎市、遠野英二郎さん富岡市、大物の俳優さんが出てますね。
しかも海外からのですね、いろんな、まあ、移民労働者の方たちがたくさんこう群馬県にもいて、はい、そういう人たちのフェスティバルなんかもあるみたいですね。サンバの音楽が聞こえてくる群馬っていう。
あ、そうなんですか。まあ、ともかくいろんなところがあって、まあ、名所も多くて、富岡製糸場、世界遺産に登録まだされてはいませんけど、それを狙ってると聞いてますし、ね、
どちらかというと女性の方がなんか働くっていうか解消があるような感じがしません、
女性は働き者というふうに出てきます。どこ見てても、まあ、カカア殿下とカラッカゼのカカア殿下の方ですけど、ただだからって言って強いけれども、非常に人情に厚いという気質なんだそうですね。働き者っていいですよね。
まあ、それに率直っていうのは、例えば京都なんかの非常にこう遠曲なね、そういう言い回しと違ってズバッと物事の本質を遠慮せずに言うっていうところが、
はい、
確かやっぱ群馬の方にはあるような気もします。
あと群馬っていうと上毛カルタってご存知ですか。
なんか子供たちが競技大会やるっていう話聞いたことありますけど、
はい、地元の覚えておかなければならないことが全部書かれてるという話で、もう本当面白かったんですけど、
何かどんなものがあります。
新島城さんのことが書いてあって、平和の使い新島城とかね、和三の大家関高和、まるで豆炭じゃないんですけど、受験勉強でカードにして覚えるようなコメントになってたりするんですね。
それ全部覚えると郷土出身のいろんな人たちの名前を覚えてしまうという、
かもしれませんね。
内村鑑三なんてのも入ってるかもしれませんね。
そうですね、いろんな方がこう入ってるみたいで、上毛かるたもちょっと手に入れてみたいなという気がいたしました。だいたい群馬出身の方は上毛かるたを暗記してるそうですから。
なるほど、
はい、すごいところだなと、京都に対する思いの強さを感じますね。あとその初代で言いますと、コロンビアローズさんの初代コロンビアローズさんですね。
コロンビアローズっていう名前も、はい、もう代々引き継がれて何代目なんてことになってましたしね。初代がそうなんですか。
そうなんです、群馬出身でいらっしゃいますね。
やっぱり初代のコロンビアローズっていうと、まあ随分ヒット曲は多いみたいですけども、東京のバスガールっていうのは有名でしたね。
発車オーライってあれですね。
そうそうそう、コロンビアローズっていうと娘ジュークは何ですか、
まだ純情よ
とかね、はい、もう随分たくさんの歌がありましたよね、
はい、どうせ拾った恋だもの、これも初代コロンビアローズさんですね。
今日は何か、
はい、 東京のバスガールリクエストにお答えして、はい、これをご用意しております。お聴きいただきます。作詞岡利夫、作曲上原玄斗、東京のバスガール、初代コロンビアローズさんです。
若い希望も恋もあるビルの街から山の手、紺の制服身につけて、私は東京のバスガール発車走るのよ。
珍しく明るい流行歌ですね。
そうですね今バスガールさんって観光バス以外は見かけなくなりまして寂しいですね、
ワンマンになっちゃったんですけど寂しいですね。
日の心に留めた今日は綺麗な人連れて、夢は儚く破れてもくじけちゃいけないバスガール発車走るのよ。
初代コロンビアローズさんで東京のバスガールでした。
こうして群馬県の風土や人物をずっとこう訪ねていると本当にえっと思うところたくさんありますね。
知らないこと
バラエティに富んでるんですよ。
そうなんですね、まだまだ上げきれなくて、それこそ吹き割りの滝っていうと日本のナイアガラと言われている滝があったりとか、
見たことないけども
景色が綺麗なところとか、もう上げきれないし、ハンカチ王子と言われている斉藤由貴さんとか、スケートの黒岩明さんとかね、ともかくいろんな方が出てらして、この時間内では語りきれませんね。
まあ、今度これ今日お話したことをちょっと頭に置きながら、
はい、
ゆっくり群馬県を訪ねてみたいと思います。
そうですね、今回は群馬県を旅しました。どうもありがとうございました。
地図にない町を探して旅に出る、懐かしいあの店は今でもそのままあるんだろうか。あの頃はお互いに若すぎて、それが愛だと気づかない流れた。あの店の古い椅子に座りたい、ガラス越しに海を見ていた君にまた会いたくて、店の古い椅子に座りたい、ガラス越しに海を見ていた君にまた会いたくて、君にまた会いたくて。